さて今日のテーマが炎症性腸疾患についてということで、はいはい、まず最初にこの炎症性腸疾患とはどのような病気なのか教えてください。
はい、炎症性腸疾患はですね、英語でインフラマトリーバウエルディジーズと言いまして、この頭文字を取って IBD と呼ぶことが多いんですが、いわゆる IBD というのは腸が炎症を起こしてしばしば腹痛とか下痢を繰り返す病気ということになります。広い意味ではいろいろな病原菌やウイルスなどによる食中毒なんかの感染性腸炎ですとか、お薬が原因となる薬剤性腸炎、血管が詰まったり血流が悪くなって起こる虚血性腸炎など、ある程度原因がはっきりしている病気も含まれるんですが、通常、狭い意味で IBD と言いますと主に潰瘍性大腸炎とクローン病という2つの病気のことを指します。この他にもこの IBD の中には腸管ベーチェット病ですとか非特異性多発性小腸潰瘍症という病気を含める場合もありますが、本日は重要であるところの潰瘍性大腸炎とクローン病に限ってお話をしたいと思います。
はい、それではまず基礎知識といたしまして、中村先生、大腸、はい、そして小腸の働きについて教えてください。
そうですね、小腸はだいたい4メートルぐらいの細長いホースのような管腔臓器です。胃十二指腸から送られてきた食べ物の栄養分を吸収するという働きがあります。大腸は小腸の先につながってますけれども 1.5 メートルぐらいで、小腸よりも太い管腔臓器で、小腸で吸収された後の食べ物の残りから水分や塩分を吸収して糞便を形成して肛門へ送って排泄するという働きがあります。
小腸というのは長いんですね。
長いですね、はい、
これは人によってほぼ違いはなく4メートルぐらいなんですか？
そうですね、若干違いはあると思います、短い方長い方あると思いますが、平均すると大体それぐらいであろうということになっているみたいです。
さあ、その今日のテーマ主に2つとおっしゃいました、潰瘍性大腸炎、そしてクローン病、ということでしたね、それぞれの主な症状について教えてください。
症状はですね、潰瘍性大腸にでいきますと、主な症状としましては、粘血や血便ということで、これが持続性または反復性ということですね。要するに排便した時に排泄したものにネバネバっとした粘液みたいなのがくっついてたり、血液が付着する、こういったのを粘血便というんですが、こういったのがずっと持続して起きたり起きなかったりを繰り返す、反復するということが特徴ということになっています。一方クローン病の方はですね、ちょっと症状が異なりまして、下痢、腹痛、体重減少、発熱、それから痔瘻といいまして、いわゆる肛門のところに痔ができてそこに膿がたまるような状態、こういったのが起きてきます。潰瘍性大腸炎と比べますとちょっと複雑で多彩な感じがするのがクローン病ですね、こういった症状が主な症状になります。
そのまず便ですけれども、先生、これは私たち一般のものでも自分で見れば分かる。
そうですね、便は普通便の話をするとまた話はちょっと異なってきますけども、形のあって硬くもなく柔らかくもなく、一般的に健康な便というのは黄色といいますかね、いわゆるバナナ状と申しましょうか、ああいった形をするのは健康的な便とされてますけども、それの中に赤い血が混じったり白っぽい粘液みたいなのが混じる、こういうのが粘血便、粘液便ということで、潰瘍性大腸の特徴的な便の性状になりますね。
膜があるのかな、
そんなのもありますし、
見えるという、
一般的には粘血便、ある程度血液が出てきて、それが貧血の原因になったりすることもございます。
そしてクローン病の方は痔かなと思ったり、あれちょっとその下痢があったりというと、なかなかねすぐこの症状でクローン病に行き着かない、
そうですね、
私たち一般のものはなんですけどね、
一時的な症状ですと、やはりそのいわゆる感染性の腸炎といいますか、食中毒といいますか、何らかの細菌によってちょっと炎症を起こして下痢してるんじゃないかということもありますけども、ただそれだけではなくてですね、体重が減るとかですね、あるいは熱が出る、関節性腸炎でも熱は出ますけど、高熱が出たりすることもあるということ、あと痔瘻ですね、これは特徴的な、こういったものはやっぱりクローン病を想起するというか、クローン病でよく見られる症状ですね、
ちなみにどのようなこの年代ですとか性別に多いものなのか、またそういった特徴があるのかどうか、いかがですか？
そうですね、 どちらもどちらか比較的若い方に多いんですが、潰瘍性大腸炎は一般的には30歳以下の若年成人で発症することが多いと言われていますけれども、小児で起きる場合もありますし、50歳以上あるいは時々高齢の方で発症される方もいらっしゃいます。男女比は潰瘍性大腸の場合はほぼ1対1と言われています。でクローン病の方はですね、もう少し若くて10代後半から20歳代で発症される方が最も多くなっています。で高齢発症は非常に稀と言われています。男女比は2対1で男性に多いんですね、クローン病は。この辺が少し同じ IBD も少し異なってきます。
なるほど。さてここでもう一度それぞれの病気についてどの部分に炎症などが現れることが多いかちょっと詳しく伺っていきたいんですけれども、よろしくお願いします。
はい、潰瘍性大腸炎の場合はですね、基本的には直腸に病変が頻発すると言われています。例外はあるんです。基本的には直腸に病変が起きて、それが手前の方といいますか、下から上の方、すなわち口側ですね、小腸側に向かってだんだん連続性に広がっていくというのが潰瘍性大腸の特徴なんですが、ですね、定義というのが一応ありまして、潰瘍性大腸の定義は主として粘膜を侵し、しばしばビランや潰瘍を形成する原因不明の大腸の微慢性非特異的炎症というなってるんですね。ちょっと長ったらしいんですが、こういった炎症があります。ですから病変は直腸に頻発して口側の大腸に広がっていくんですが、もう一個特徴としては再燃と寛解、つまり一旦良くなったものはもう一回悪くなる、ぶり返す再燃、そして寛解、落ち着いた状態、これを繰り返す慢性の疾患が、潰瘍性大腸の定義というなってるんですね。ですから症状としても基本的には大腸だけに微慢性の炎症が起きる。そして潰瘍性の大腸炎はですね、クローン病とちょっと違うのは、基本的には炎症は粘膜といって大腸の一番内側、粘膜に症状が起きて、粘膜からせいぜい粘膜の下の層ぐらいまでしかいかない、比較的浅いところの炎症で連続性に起きるというのが一つの特徴ということになっています。でクローン病もですね、一応定義はですねありまして、クローン病の定義としては主として若年者に発症し、消化管のあらゆる部位に起こりうる原因不明の慢性の肉芽腫性炎症性疾患とされています。
肉芽腫系、
ここでちょっと難しい肉芽腫という言葉が出てきました。肉芽腫というのはですね、顕微鏡で組織を見るんですけども、顕微鏡で拡大したときに組織球と呼ばれる、炎症細胞の一種ですけども、リンパ球とかの細胞よりちょっと大きめの組織球という細胞が、集まって塊のように見えるものですね。これを肉芽腫と言いまして、クローン病の診断基準の一つにもなっています。でこの肉芽腫が見られる疾患はクローン病のほかにも代表的なものは結核があります。結核は感染症なんですけどね、その他サルコイドーシスという特殊なやはり原因のよくわからない免疫の異常で起こってくる炎症の病気でも見られます。で、そういったものがクローン病の特徴でありますし、クローン病の場合はですね、病変が典型的な病変は縦走潰瘍といいまして、縦に走る、縦に細長く走る潰瘍が特徴の一つです。でもう一つクローン病の特徴は、色位置像、英語ではコブルストーンアピアランスというんですが、いわゆるヨーロッパの洒落た街並みに石を敷き詰めた歩道があるような、ああいうな感じでデコボコデコボコしたような所見ができる色位置像、この縦走潰瘍と色位置像の2つがクローン病特徴的な所見ということになって、典型的なこういった所見があればこれだけでクローン病と診断してよいということになっているんですね。でもう一つはこの先ほど言ったその顕微鏡で見た肉芽腫というものがあって、なおかつ他にも特徴的なビランとかアフタというね、この粘膜欠損が縦方向になる縦走配列が一つの特徴と言われてますので、こういったものがあればクローン病と診断できるというふうな、そういった特徴がありまして、しかも潰瘍性大腸は大腸だけですけど、クローン病は小腸にも、小腸だけ起きる場合もあるし、人によっては胃や十二指腸の病変ができることもあるし、食道ですとか口の中ですとか、肛門もそうですが全消化管に起きる、しかも連続性ではなくてスキップして飛び飛びに起きるという非連続性に起きるというのがクローン病の大きな特徴になっています。